ルカ 2-25 から32。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは、死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると律法に定めてあることを行うため、両親もその子イエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそ、あなたは御言葉の通りに、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから、この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光であります。イエス様の降誕の物語は四つの出来事から成り立っています。アニンシエーション、ビジテーション、ナティビティ、そしてプレゼンテーションですね。で、普通プレゼンテーションって皆さん聞きますと、企業の新製品の発表会ですとか、学会での研究成果の報告会、そういうものを連想するかもしれません。で、この場合は、幼子イエス様が神様に捧げられる、そのことを意味しています。で、私は以前にあるクリスチャンのリトリートの案内をいただきまして、その会場がプレゼンテーションセンターとなっていましたから、なんか随分モダンなところでやるんだろうなと勝手に想像しました。で、実際に、行ってみましたら、山の奥の施設にありまして、古いチャペルなどがありまして、想像していたところと全く別のところでした。そこに行きまして、その施設の名前のプレゼンテーションというのは、実は今日読みました聖書の箇所、イエス様が神様に捧げられたというその言葉から取られたんだということを初めて知りました。で、旧約の律法によれば、最初に生まれた男の子、ウイゴとか長子とかと言いますが、それは神様のものであって、神様に捧げられなければならないとあります。これは出エジプトに由来している規定です。イスラエルがエジプトから救い出されましたのは、エジプト中の長子が全て滅ぼされるという災いによってであります。でも神様はイスラエルの長子たちを救うために、身代わりに杉越の子羊を備えてくださいました。そのようにして神様はイスラエルの長子たちを贖われたもの、つまりご自分のものとされたわけです。で、イスラエルの長子は神様のものですから、初めて子供が生まれた時にはその子供を神様にお捧げする、そういう規定があります。それがプレゼンテーションと呼ばれているものです。で、子供を捧げると言いましても、子供の代わりに動物の犠牲を捧げました。で、マリアとヨセフの場合は、山鳩と一つがい、または家鳩のひな庭とありますように、動物犠牲の代わりにこの鳩が2羽捧げられたわけです。この規定は、犠牲の動物を手に入れることができない貧しい人たちのための規定であります。ですから、イエス様がいかに貧しさの中にお生まれになったかということがわかるわけです。けれども皆さん考えていますと、イエス様は贖い主です。贖い主であるお方が、律法の規定に従って贖われなければならないものになったというのは、まあ実に逆さまな話です。けれども私たちはここに、贖い主がご自分を神への犠牲として捧げてくださった、それによって人類を救うという神の救い、それをここに見ることができるのです。 イエス様は成人し、人々を教えた後、人類を罪から贖うために十字架の上でご自分をお捧げになりました。こともあろうに神の長子であるお方が十字架という祭壇の上でその血を流されたのです。それで使徒ヨハネは十字架を指さしてこう言いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛がある、ここに愛がある。十字架は神の愛が形をとって現れたものです。神の愛のプレゼンテーションと言っていいのです。そしてイエス様の十字架を覚えて行いますこの晩餐式は十字架のリプレゼンテーションです。再現されるという意味ですね。十字架は歴史の中でただ一度だけの出来事です。晩餐式は繰り返されますが、あの十字架がそこで再現され、悔い改めと信仰を持って真実に主を覚える人々はそこで主の十字架を見るのです。使徒パウロはガラテヤの3章1節でこう言っています。ああ、物分かりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのか。十字架につけられたイエス・キリストが教会で礼拝をしている人々の目の前に描き出された。どうやって描き出されたんでしょうか。第一にはパウロの説教によってでしょうね。それと同時に毎週の礼拝では晩餐式が行われていましたから、その晩餐式を通して、ほら、目の前にイエス様の体、イエス様の血をあなた方は見たではないか、十字架は見たではないか、とこう言っているのだと思います。ガラテヤの手紙のこの言葉は初代教会の晩餐式で人々が本当に十字架を体験したということを語っていると私は考えています。マリアとヨセフは幼子イエス様のために犠牲の鳩2羽を神様に捧げました。しかし神様はその一人子を捧げられたのです。幼子イエス様のプレゼンテーション、それは人から神へのプレゼンテーションだけではなく、神から私たち人への神の無限の愛、神の無償の愛のプレゼンテーションでもあったわけです。で、シメオンは神殿にやってきましたとき、幼子イエス様に出会いました。幼子イエス様を抱き上げまして、今日私は救いを見た、そう言って神様を賛美したのです。シメオンは一面識もない幼子を見て、どうしてこの幼子が救い主であると分かったのでしょうか。幼子イエス様は他の子供と違う何か特別な姿をしていたのでしょうか。私の娘がまだ小さい頃ですが、真剣な顔をして私に聞きました。お父さん、赤ちゃんって普通赤いよね。そうだね、だから赤ちゃんって言うんだよね。でもイエス様ってね、生まれた時緑色していたんだってね。だって聖書にあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけますって書いてあるよ。で、口語訳では幼子となっているところは新改訳では緑子と訳されているんです。まだ小さな娘はこの言葉を読んで、イエス様が本当に緑色の皮膚をしていた、そう想像したわけですね。緑子というのはね、生まれたばかりの赤ん坊のことを言うんだよ、そう説明して娘に分かってもらいましたが、この緑子という言葉は、まあ現代では普通使いませんね。死か、死の世界では緑子というのを使います。大人でも緑子という時の なんだろう、本当に緑色していたんだろうかって想像する人がいるかもしれません。でも幼子イエス様は普通の赤ん坊と変わらない赤い皮膚をしていたと思います。ところがシメオンは一目見て、この幼子が救い主だと分かったんです。聖書が言うように聖霊によって分かりました。シメオンには聖霊が宿っていました。救い主に会うまでは死ぬことがない、その聖霊の示しを受けていたのです。幼子イエスとの出会いもシメオンが御霊に感じて宮に入った時に起こりました。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない、そう聖書にありますが、人をキリストのもとに導くのは聖霊です。でも人間の側でも聖霊の導きを受けるために必要なものがあるのです。それはシメオンについて聖書は、この人は正しい信仰深い人でイスラエルの慰められるのを待ち望んでいた、そう書いてありますように、神との正しい関係の中に生きる、神の言葉の約束を信じ待ち望む、そういう姿勢が私たちにも必要なのです。私たちはこの世に生きる限り何事においても完全であり、どんな失敗も間違いもない、どんな罪も犯さないということはありえません。どんなに信仰深い人でもやはりそれは変わらないでしょう。しかし真実な信仰者は罪を犯し失敗してもそれをその都度悔い改めていきます。許し清めを神様に願い求めます。常に自分と神様との関係に心を配ります。そしてそれを正しいものにしてくださいと願い求めるのです。神様との正しい関係、どういうことでしょうか。それは神様を必要としなくなるほど立派な人間になるということではありません。神様の許しと清め、愛と憐れみなしにはこの私は生きていけないということを認めて、神様の恵み、それに信頼して生きていく、そこに神様との正しい関係があるんです。シメオンは優れた人格者でありました。立派な信仰者でした。でもシメオンはそのことで自分を誇ったり人を見下げたりすることはありませんでした。ひたすらに人々の救いのために祈り、それを待ち望む生活をしていました。シメオンの心と神様の心とが結びついていた。シメオンの目が神様の約束を見つめていました。ですからこそ聖霊はこのシメオンに救い主に出会わせてくださった。幼子のイエス様のうちに救いをお見せになったのです。降誕の物語には発見するとか知るという言葉が多く使われています。天使は羊飼いに、あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見ると、そう言いました。でそれを聞いた羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと言っています。羊飼いは幼子を探し当てました。そして彼らに会ったと書いてあります。シメオンが救いを見たという時に、また羊飼いが幼子を見たという時に使われているこのギリシャ語なんですが、実は知るという言葉が使われています。ギリシャ語で知るという言葉には実は二通りありまして、一つは何か勉強して知識としてこう頭脳に蓄えるという、そういう意味の言葉で、もう一つは自分の目で見て分かって知るという、この体験的に知るという言葉ですね。羊飼いの場合もシメオンの場合も、降誕の物語で使われている見るというのは、 見て体験して知るというその言葉が使われています。救い主を知るというのは救い主について何らかのことを学んでそれを知識として蓄えて終わるというものではありません。羊飼いもシメオンも救い主を目で見て耳で聞いて手で触って知りました。彼らは人となられた救いに出会ったんです。私たちもそのようにして救い主イエス・キリストを見て知りたいと思います。シメオンが救いを見ることを生涯の目標にしたように私たちもそのことを信仰の歩みの目標としたいと思います。シメオンの参加、それは今こそ去らせてくださいますというそのラテン語の言葉からヌンクディミティスと呼ばれてまいりました。シメオンは神様から救い主に出会うまでは死ぬことはない。そういう示しを受けていましたけれども、この時生涯をかけて待ち望んでいたその救い主に出会ったんです。主よ今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。もう神の約束が成就した。まあこれで私は安心して世を去ることができるというその神の約束の成就の喜びが歌われているわけですね。で、このシメオンの賛歌は古代には一日の終わりに唱える祈りとなりました。古代の信仰深い人たちは一日を一生涯になぞらえて生活したのです。一日の働きを終えて眠りにつく前に主よ今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私の目が今あなたの救いを見たのですから、そう祈ったのです。私たちも誰も次の日の朝確実に目を覚ますことができるとそう言い切ることはできませんね。眠っている間に自分の体にまたこの世界に何が起こるかわからない。信仰者たちはたとえそうしたことがあったとしても悔いがないように今日の一日のうちに救いを見て知って確信してそして眠りにつくのです。今日私は救いを見たこの謙虚な確信があれば夜私たちは安心して眠りにつくことができます。ここにいるすべての方々に私は申し上げたいんです。今日私はキリストの救いを見た、この確信を持たないまま皆さん眠りにつかないでください。救いを持たないまま人生の日々を積み重ねないでください。今日という日、今というこの時にイエス・キリストの救いを信じ受け入れそれを体験していただきたいのです。イエス・キリストとの正しい関係を持ってください。そしてこの関係によって生かされるものになってください。シメオンの賛歌ヌンクディミティスは個人の終身の前の祈りとともに礼拝の最後に会衆全員で歌われるようにもなりました。終身前の祈りでは今夜世を去ることがあってもイエス様あなたに信頼します、そういう意味でそれを祈りますが、礼拝の最後に私たちが祈りあるいは歌うときにはあなたは私を平安のうちに行きなさいと世に使わせてくださいました、この礼拝で見て知ったこの救いを世に行って伝えるものとしてください、そういう意味でこのヌンクディミティスを歌うのです。今日の晩餐式の後にこのシメオンの賛歌ヌンクディミティスをご一緒に唱えたいと思います。それはとても意義深いことだと思うのです。 なぜなら私たちはこの晩餐式でイエス・キリストの救いを見るからです。説教を通して耳で聞くだけでなく、晩餐式ではイエス・キリストの救いを目で見るのです。手で触るのです。舌で味わうのです。そしてそこではイエス・キリストの救いを今から2000年前のこととしてではなく、今ここで生きる私たちに対する救いとして受け取るのです。私たち自身も、私たちを取り巻く状況も一刻一刻移り変わっています。1ヶ月前私たちは死の晩餐を守りました。その時に守ったその状況と、その時の私と1ヶ月後の今とでは全く変わっています。状況も、そして私も変わっています。私たちは1ヶ月前の恵みでまたさらにこの1ヶ月を生きるのではなく、今日新しくいただく恵みによって明日からの一日を生きていきたいのです。初めてイエス・キリストを知った時の恵み、それは素晴らしいものですが、何十年もの前の恵みだけで人は今を、また明日を生きることができません。今日新しくキリストの救いを見出し、その恵みに預かって新しい歩みを始める必要があるのです。皆さん、この礼拝を無駄に終わらせないでください。主の晩餐を単なる儀式にしないでください。ここでキリストの救いを見て、知って、救いの確信をいただいて、そこから明日への歩み、明日から新年になりますが、新しい年への歩みを始めていただきたいのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子を人として世に遣わし、私たちがあなたの救いを見ることができるようにしてくださいました。御子イエス・キリストは救いの御業を成し遂げて天に帰られましたが、決して私たちの手の届かないところに行かれたのではありません。これは私の体である、これは私の血であるとおっしゃって、この地上でもパンとブドウ酒のもとにキリストを見、知ることができるようにしてくださいました。これから守る主の晩餐を通して、シメオンと共に、今日私はあなたの救いを見ましたということのできる信仰へ私たちを導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。